皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日はあなたが宝物というテーマでメッセージをさせていただきます。ホワイトボードに宝という字の成り立ちの様子を書かせていただきましたけれども、メッセージの最後のに少し時間があればこの話をさせていただきたいと思っております。何年か前なんですけども、ある本を読みました。そのタイトルはあなたの宝物、あなたが宝物という、そういうタイトルの本で、あります。でその本の中に、あなたはいてもいなくても良い存在ではなく、神様に愛されている大切な存在です。この本を通してあなたの宝物を、そしてあなた自身が神様の宝物とされていることを発見してくださったら嬉しく思いますというふうに書かれておりました。今日はその本を通して教えられたことも含めてメッセージをさせていただきたいと思っております。はじめに、僕を支えた母の言葉という、あるメッセージをご紹介させていただきたいと思います。そのメッセージなんですけども、ある会社の社長さんをされている方が昔を振り返って、お母さんへの思いを記されたもので、あります。少し長いんですけれども、読ませていただきたいと思っております。僕を支えた母の言葉。僕が3歳の時、父が亡くなり、その後は母が女手一つで僕を育ててくれた。仕事から帰ってきた母は疲れた顔も見せずに晩ご飯を作り、晩ご飯を食べた後は内職をした。毎晩遅くまでやっていた。母が頑張ってくれていることはよく分かっていた。だけど僕には不満もいっぱいあった。僕が学校から帰ってきても家には誰もいない。夜は夜で母は遅くまで内職。そんなに働いているのに我が家は裕福じゃなかった。遊園地にも連れて行ってもらえない。ゲームセンターで遊ぶ小遣いももらえない。テレビが壊れた時も半年間買ってもらえなかった。僕はいつしか母にきつく当たるようになった。おいとかうるせえとか生意気な言葉を吐いた。ババアと呼んだこともあった。それでも母はこんな僕のために頑張って働いてくれた。そして僕にはいつも優しかった。小学校6年の時、初めて運動会に来てくれた。運動神経が鈍い僕はかけっこでビリだった。悔しかった。家に帰って母はこう言った。かけっこの順番なんて気にしなくていい。お前は素晴らしいんだから。だけど僕の悔しさはちっとも収まらなかった。僕は学校の勉強も苦手だった。成績も最悪。自分でも劣等感を感じていた。だけど母はテストの点や通知表を見るたびにやっぱりこう言った。大丈夫、お前は素晴らしいんだから。僕には何の説得力も感じられなかった。母に食ってかかったこともあった。何が素晴らしいんだよ、どうせ僕はダメな人間だよ。それでも母は自信満々の笑顔で言った。いつか分かる時が来るよ、お前は素晴らしいんだから。僕は中学2年生になった頃から仲間たちとタバコを吸うようになった。万引きもした。他の学校の生徒と喧嘩もした。母は何度も学校や警察に呼び出された。いつも頭を下げてご迷惑をかけて申し訳ありませんと謝っていた。ある日のこと、僕は校内でちょっとした事件を起こした。母は仕事を抜けて学校にやってきて、いつものように謝った。教頭先生が言った。 お子さんがこんなに悪い子になったのは、ご家庭にも原因があるのではないでしょうか。その瞬間、母の表情が変わった。母は明らかに怒った目で教頭先生をにらみつけ、引っ張れと言った。この子は悪い子ではありません。その迫力に驚いた教頭先生は言葉を失った。母は続けた。この子のやったことは間違っています。親の私にも責任があります。ですがこの子は悪い子ではありません。僕は思いっきりビンタを食らったような、そんな衝撃を受けた。僕を湧いてくる涙を抑えるのに必死だった。母はこんな僕のことを本当に素晴らしい人間だと思ってくれていたんだ。後で隠れて一人で泣いた。翌日から僕はタバコをやめた。万引きもやめた。仲間たちからも抜けた。中学校を卒業した僕は高校に入ったが、肌が合わなくて中退した。そして仕事に就いた。その時も母はこう言ってくれた。大丈夫、お前は素晴らしいんだから。僕は心に誓った。これから僕が頑張ってお母さんに楽してもらうぞ。だけどなかなか仕事が覚えられなくて、よく怒鳴られた。何度同じことを言わせるんだ。少しは頭を働かせろ。お前は本当にダメなやつだな。怒鳴られるたびに落ち込んだけど、そんな時僕の心には母の声が聞こえてきた。大丈夫、お前は素晴らしいんだから。この言葉を何度もかみしめた。そうすると元気が湧いてきた。勇気も湧いてきた。いつかきっと僕自身の素晴らしさを証明してお母さんに見せたい。そう考えると僕はどこまでも頑張れた。仕事を始めて半年くらい経った時のことだった。仕事を終えて帰ろうとしていたら、社長が飛んできていった。お母さんが事故に遭われたそうだ。すぐに病院に行きなさい。病院に着いた時、母の顔には白い布がかかっていた。僕は訳が分からなくて何度も母さんと呼びながらただただ泣き続けた。僕のために身を粉にして働いてくれた母、縫い物の内職をしている時の母の丸くなった背中を思い出した。母は何を楽しみにして頑張ってくれていたんだろう。これから親孝行できると思っていたのに、これから楽させてあげられると思っていたのに。葬式の後で親戚から聞いた。母が実の母ではなかったこと。実の母は僕を産んだ時に亡くなったらしい。母はそのことをいつか僕に言うつもりだったんだろう。もしそうなったら僕はこう伝えたかった。血がつながっていなくてもお母さんは僕のお母さんだよ。あれから月日が流れ、僕は35歳になった。今改めて母にメッセージを送りたい。お母さん、僕とは血がつながっていなかったんだね。そんな僕のためにお母さんは昼も夜も働いてくれたんだね。そしてお母さんはいつも言ってくれた。お前は素晴らしいんだからって。その言葉がどんなに僕を救ってくれたか、どんなに僕を支えてくれたか。あれから僕なりに成長し、今は結婚して子供もいるよ。規模は小さいけど会社の社長になって社員たちと楽しくやっているよ。まだまだ未熟な僕だけど、僕なりに成長してきたと思う。その成長した姿をお母さんに見せたかった。お前は素晴らしいって言ってくれたお母さん、その言葉は間違っていなかったっていう証拠を見せたかった。 それを見せられなかったことが残念でならなかった。だけど最近気づいたんだ。お母さんは最初から僕の素晴らしさを見てくれていたんだよね。証拠なんてなくても心の目でちゃんと見てくれていたんだよね。お母さん、血はつながっていなくても僕の本当のお母さん、ありがとう、という、メッセージですけれども、この息子をですね、思うお母さんの心にですね、感動をしました。そして学校や警察に呼び出されても、また勉強や運動ができなくても自信満々の笑顔でお前は素晴らしいと語る、このお母さんは愛のある方だなというふうに思いました。そして教頭先生が息子のことを悪い子と言ったときに、この子は悪い子ではありませんと言いました。そのお母さんの言葉や態度に衝撃を受けて湧いてくる涙を抑えることができなかったとありましたけれども、この時にお母さんのその真実の愛を知って、そして我に返ることができたのではないかというふうに思いました。これ読むたびにですね、目頭が熱くなる、そんな思いをいたします。ここで聖書を開かせていただきたいと思っております。イザヤ書の43章になります。第3版の聖書ですと旧約聖書1194ページ、2017年版ですと1237ページになります。イザヤ書の43章の1節から4節の2行目までお読みさせていただきたいと思います。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。このイザヤ書の43章は直接的にはヤコブに対して、そしてイスラエル民族に対して神様が語られた言葉でありますけれども、聖書全体から考えますときに、全ての人に対する神様の思いであると思います。そして4節には、私の目にはあなたは高価で尊いと記されております。英語の聖書ではこのあなたは高価という部分は You are precious というふうに記されております。この precious という言葉は高価なという意味の他に、宝物とか最愛の人という意味もあります。一節の中で、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方がというふうにありますように、神様は私たち一人一人を創造し、形作り、そして命をくださったお方であります。この神様が私たち一人一人に対して、あなたは高価で尊い、 あなたは私の宝物であり、最愛の人であるというふうに語ってくださっております。あなたは何によって自分の価値を判断しますかと尋ねられた場合、どのように答えられますでしょうか。ある方はどれだけ何かができたかということによって、あるいはどれだけ人の役に立っているかによって自分の価値を測ろうとするかもしれません。しかしこの考えを進めていきますと、結局は行き詰まってしまいます。人は皆肉体的にも衰え、今までできたことがいつかできなくなる時が来るからであります。自分で何でもできると思っていても、病気や怪我、あるいは老いることによっていろいろな方のお世話になるということもあります。ですから何ができるかというその行動そのものに価値を置くと、結果的に失望するということになります。天地を作られ、またこの地球に美しい自然、そして人をはじめ生きるすべてのものをお作りになられた神様は、先ほどイザヤ書を開かせていただきました通り、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというふうに私たち一人一人に語りかけてくださっておられます。私たちの誕生は両親の出会いによってもたらされたものでありますけれども、私たちに命を与えてくださったのは天地万物を創造された神様であります。ですので私たちは人種や民族や国境を越えて神様に向かって天のお父さんと語りかけることができます。物の価値は支払われたものによって測られると言われることがあります。1万円で買ったものには1万円の価値がある、100万円出したならばその人にとってその支払った分の価値があるということになります。命を与えてくださった神様を神様として崇めず、自分中心に歩むことを聖書は罪というふうに呼んでおりますけれども、そしてその罪を持った人が死んだならば、その後は滅びが待っていると聖書は語っています。神様は私たちがその罪による滅びから救われるために、ご自分の一人子イエス・キリストをこの世に遣わしてくださいました。このお方のご誕生を覚え感謝を捧げるのがクリスマスでありますけれども、神様は罪汚れた世に一人子を遣わされたばかりでなく、最愛の御子を私たちの罪の身代わりとして十字架上でお裁きになってくださいました。イエス様は私たちの罪の身代わりとなってくださり、十字架の上で血を流し命を捧げてくださいました。私たち罪人のために御子イエス様の命というその大きな犠牲が払われました。神様は御子イエス様を犠牲にするほどに私たちを愛してくださっています。御子イエス様の命という代償は無限の価値を持っています。あるクリスチャンの方が著書の中で次のようなことを記されております。昔アメリカであった実話です。ある赤ちゃんが大事故に遭い、輸血しなければ助からない状態となりました。ところが赤ちゃんの血液型に合う血液がなかなか見つかりませんでした。しかし7歳のお兄ちゃんの血液型だけが赤ちゃんと同じだと分かり、お医者さんはその幼い男の子を膝に乗せて優しく言いました。赤ちゃんに君の血をあげてくれないかい、そうしないと赤ちゃんは死んじゃうんだ ただ事ではない空気は7歳の幼い子にも伝わる。男の子は緊張した小さな声で、僕の血、赤ちゃんにあげる、と言いました。それに対し、お医者さんは、ありがとう、赤ちゃんを助けようね、すぐに終わるよ、と言いました。そして、輸血が始まりました。輸血が終わったと聞いたとき、その男の子は、僕、もうじき死ぬんだね、と言いました。この7歳のお兄ちゃんは、自分の血をあげることは自分が死ぬことだと思っていたのです。自分の血をあげるという決断は、幼いながらに赤ちゃんを助けたいと自分の命を提供した愛の行為でした。私はこの記事を目にしたときに、この7歳の幼い男の子がどれほど優しい思い合いのあるお兄ちゃんなんだろうというふうに思い、感動しました。たとえ自分が死ぬことになったとしても、赤ちゃんを助けたいと思ったこの男の子の愛の行動に対して胸が熱くなりました。イエス様は、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんと、イエス様の弟子たちに語られました。神様に背き、神様の存在を無視し、自分勝手な欲望のままに生き続ける人間すべてのために、イエス様は十字架の上で血を流し切り、罪の呪いの死を受け入れてくださり、私たちに最も大きな愛を示してくださいました。ルカの福音書の12章を開かせていただきたいと思います。第3版ですと新約聖書140ページ、17年版ですと142ページになります。ルカの福音書12章の34節であります。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。宝のあるところにあなた方の心があると語られています。心が置かれているものが、その人にとっての宝であると言い換えることもできるかもしれません。このホワイトボードに、あの宝という字の成り立ちですね、書かせていただきました。現在は、この中にですね、玉という字が入っている、この字ですけど使っておりますけども、この字は、略字でありまして、元々の字は、ここの真ん中に書いた字であります。そしてこの字は、象形文字といいましょうか、その一番左の字をもとに作られたものでありますけれども、まあ、屋根ですね、の象形の形があって、そして、左側の部分のところは3つの玉を、縦の紐で突き刺したその形を表したというものだそうです。3つの玉を紐で突き刺したその様子、そしてその右にあるなんかお団子みたいに見える部分なんですけども、これは、腹部の膨らんだ土器の形なんだそうです。土器を表している、その上も下もその土器を表しているんだそうです。そして、一番下の部分は、貝の象徴、貝を表したもので あるということで、昔、貝はですね、貨幣として使われていたということもあります。また玉も貴重なものだったのだと思います。その家の中に、そういう大切なものがある様子を、描いたものがこの宝という字の成り立ちでありますけれども、神様は私たち一人一人を宝と思っていてくださって、その 神様のうちに私たちが宿ることを願っていてくださるものであります。私たちがイエス様を信じてイエス様にある新しい命をいただくときに、本当の意味で私たち一人一人が神様の宝になれるのかなというふうに、思います。罪の結末は滅びでありますけども、神様は全ての人が罪から救われてイエス様に新しいある新しい命をいただいてほしいと願っていてくださいます。この地球上に同じ人は一人もいません。神様にとって全ての人がかけがえのない人であり、一人一人に神様の心が置かれており、私たち一人一人は神様の宝とされています。神様は私たち一人一人に対して、あなたが宝物と語ってくださっております。神様の御子イエス様を救い主として信じ受け入れてくださいますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせて